ネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き。こんにちは、おーちゃんです。今日は2月11日祝日ですね。皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。明日12日は獅子座で満月だそうで、獅子座どんなイメージありますか。もう私の中ではエネルギッシュで、もう行動的で力強くて、パーンとね、明るい快活な、そんなイメージ、活動って感じしますね。まあライオンのイメージもあるんですけどね、ザ・夏、夏生まれっていう人が多いですもんね。明日は具体的な行動、表現、そんな強いエネルギッシュな、そんな自分の一部分をね、フォーカスして、一つでも二つでもそこが輝くようなアクションをね、してみてはいかがでしょうか。意外と静かな人にも静かなる情熱ってあるし、行動力バンバンの人はね、さらにそこが生かされるような、そんなね、日になるといいと思うんですけれども、いや全然そういうのないって思ってしまわずに、みんなの中に必ずそういった部分はあるから、量がね、多い少ないはあると思うんだけど、ないってことはないので、一つ二つ探してみると良いのかななんて思いますけれども。そしてですね、前回ちょっと寒川神社のね、お話になりましたので、その前の週なんですけれども、兵庫に行ってまいりまして、インスタにも書いたんですが、石の宝殿のね、ところにもうピンと見た時に行きたいってなって、実際足を運んだんですけど、岩山がね、本当にでっかくって、その祀られてる宝殿もすごいんですけど、脇の方のね、階段上がってって、てっぺんまで行くとかなり高い岩山に登りきれて、日本ってね、お山のイメージで岩山ってあんまり私インパクトないんですけど、そこはね、本当にもうね、足が全部石岩なんで、すごい力強い、足、みんなね、靴脱いで充電充電って感じでね、石からのエネルギーチャージしてましたけれども、鉱山、鉱物って硬くて無機質なイメージですけれども、そんなことなくって、地球の表面で水もね、含んでますし、すごくいろんな振動をインストールして、そこに少しずつ形を変えて存在してるんですよね。だからいろんなことをそこで静かにお話しすると、どこからともなく声が聞こえてきて、全く偏りのないアンサーをね、くれるんですよね。だからその、人と人のように過剰に操作したり依存めいたことがないので、ただただそこでドーンとね、あるっていうところだから、あ、こういうふうにいればすんなりいくんだ、あ、ここを軸にしたら変にぶれてぐちゃぐちゃならずに紐は解けるんだとかね、そんなところをシンプルにシンプルに教えてくれる存在だななんて思っているんですけれども、そう、なんかテーマをね、決めて旅をするっていうのは楽しいよね。たまたま本当に出雲の流れのね、お国主さんと福奈彦さんが祀られてるって知ってね、行ったら本当にそのお二方だけがいて、 しかもね、お二人が同じサイズで、さほど大きくない社に左右でね、もう本当に同じ感じで、どっちがどっちっていうぐらい同じ感じでお二方が祀られてて、わあ、こんなところでまたお会いできてでね、もはやもうさ、ファンタジーだよね。ファンタジーっていうとすごくメルヘンだけど、そうではなくって、もう自分の中にそのお二方が生きていて、神様なんだけど、とっても親近感があるし、結局は人がね、分かりやすく作った神話だから、どうしたって人間っぽくってね、そのキャラクターとか存在のそれぞれのね、お役目だとか、そういうのがいろいろと学びになって、あ、そうかそうか、自分がね、こんな風に、自分の中に神様がいるってことが、豊かで楽しくて、そしてそうやって思わぬところに出くわすと、あら、こんなところにいらっしゃったのね、みたいな、隠れミッキー見つけちゃったみたいな、嬉しい嬉しい気持ちになって、娘がね、このディズニーランド行ったら、ラプンツェル の馬さんの足のね、こう踏んだ時につく跡が全部ね、その床に刻まれててね、超リアルだったとか言って、それがこう知ってる人は嬉しいじゃない。そういう感じで、あー、ここでそういうことをねしたんだねとか、もう本当でも本当じゃなくても、なんなら全部もう、ファンタジー、物語、自分の中の物語をみんな一人一人生きててさ、結構自分勝手にストーリー作って、出来事に対しての解釈ってそれぞれ作り上げてるじゃないですか。だから自分が面白く楽しくね、それが生きれるストーリーをできるだけ描いて進んでいけばいいわけだから、そう、本当に面白くって、そんな一緒に、おこがましいですけど、お二方との旅をしているような気分でした。でも、じゃあもう、淡路島まで行っちゃえって言ってね、計らずも行けるなんて思ってなかったんですけど、意外と行けるんじゃないってことで連れてってもらえて、淡路島まで上陸して、するとね、それは要は大国主さんの親がスサノオノミコトさんで、その親がイザナギイザナミさん様なので、そのお二方がこう祀られているイザナギ神社というところに行って、なんか面白いですよね。どんどん辿って、なんか本当全然そうしようじゃないんだけど、流れでそんな風に運ばれていく、今とってもこじきついてるなという感じなんですけど、そしてその後、また宝塚の方に戻っていくんですけれども、帰りにね、パラパラと雨が降って、日も暮れて、かなり冷たい雨、雪に近い雨が降っていて、そんな中、夕飯ね、どこするなんて言って、全然買って分かんないけど、美味しいもん食べたいね、地元ならではの居酒屋がいいねなんて言って、でも1軒目はいっぱいで、じゃあ2軒目なんて言ってググったりしながら予約取って、そして行ったら、その食事どころが駅ビルの中で、駐車場もそこの中に止めれて、全く雨に濡れずにご飯が食べれて、突然の雨で傘なんかもないし、まさかそこが細かく駅ビルなのかどうかも分からずに予約したんだけど、見事にね、雨に一滴も濡れずに食事することができて、そしてスムーズにね、寄せてもらう、その渋江さんちという、お家にね、行けたりして、なんか、守られてるじゃないけど、これも一つのストーリーですよね。どう捉えて解釈するかって自由で、でも いやいやそんなんたまたま偶然だよとか、もうそうやって何でもこじつけてっていうのもそうだけど、でもそうやって思って、それがどんどんどんどん自分の毎日に安心を得られる、なんか見守られてる気がする。ずっとね、その古事記の神々様たちがついてきてくださってるような気になってたら心強いじゃないですか。そうやってたくさん見えないものの見方をつけて、そしてそこに入り込みすぎずに、それでも私たちは人間だから、現実に何を一個一個営んでいくかっていうところに戻ってこれたら、神様との暮らしもさらに楽しいものになるよねと思うんですよね。だから、現実とそうでないところの、境界線って本当に実はなくて、そう思っているのはそれも自分で、どっちがどっちに作用してどっちを真実と捉えるかっていうのは自分の中で決めることができて、ただ大事なのは自分は生身の人間であって、そこに限りがあって、現実というこの自分の外側との関わりで何か一つでも二つでも共有していくものがあることで気づきはコンプリートするんだよっていうところ、いつもいつも言う話だけど、私だけが王ちゃんですって言っててもみんなが違うよって言ったら自分の王ちゃんが嘘かもってなるけど、私が王ちゃんです、目の前の人も王ちゃんだよね、そうです、あ、王ちゃんって言うんだって、王ちゃん王ちゃん王ちゃんって会う人全員が王ちゃんと呼ぶから自分は王ちゃん、でもね、自分以外の人がそうじゃないってなったら自分ってとっても不安な存在になっちゃう。だからいかに全部じゃなくてもいいんだけど、共有できるものを見つけて分かち合って、また自分にフィードバックして循環させていくかが大事なんだよね。そしてそれが本当に自分の真ん中に一致しているかっていうこと、自分の思っている自分と他者が思っている自分が一致しているととっても生きやすいよね。それを本質って言うんだと思うんだけど、だから私は古事記がね、なぜか好きでシンパシーが湧いて、そしてそこに実際に旅に行って祀られているエネルギーに触れて、そこがまた次の場所を示してくれて、辿っていくとその奇跡が現実のものになって、その感覚体感がまた私の元気になって、目の前に一緒に旅をしていない人たちにもお裾分けしたり、違う形で届けることができると循環して、あ、これでいいんだって思えるっていうことなのかなと思います。みんなも自分の中にね、必ずストーリーがあるから、そこを引っ張り出していろんな自分だけの楽しい、ファンタジー物語を紡いでほしいなと思います。ということで旅の報告をしました。今日もありがとうございました。おーちゃんのラジオでした。また来週。さようなら。